皆さんこんにちは、小児科医テルです。このチャンネルではパパママの育児の悩み解決のために現役15年目の小児科医が子どもの病気や発達などについてお話をします。今日お話しする内容は、3つ目の、夏風邪である、プール熱、咽頭結膜熱についてお話しようかと思います。まず最初に言っちゃうんですけれど、この咽頭結膜熱に関してはもう実は夏風邪とだけのね病気じゃないんですね。2003年頃からもう一個ピークが見えてきてて、実は冬にも、ピークが出てきています。はい。なので、夏が終わったからって油断しておくと冬頃にもう一回ピークがあるので感染が広がる可能性がありますから気をつけておきましょう。この病気原因はですね、アデノウイルスっていうウイルスが原因なんですね。で、感染の6割ぐらいは5歳以下の子供です。このウイルスの嫌なところはとりあえず感染力が強いということですね。でも移る方法は、接触感染と飛沫感染ですね。つまりこう口から飛んだ唾とかがね、手に触ってそれが口に入って移ったりとか、あとこう触れ合うことで移ったりとか、あと汚染したこう、ね、プールの水とかを使っても移ったりするので、それでプール熱って名前がついてるわけですね。はい、注意が必要かと思います。で、症状が出るのは出る2日くらい前からですね、すでに感染力があるので、なかなかこれって予防が難しいですよね。もう気がついた時にはもうみんなが移ってて、もう流行が広まっているということになります。で、さっきも言ったように予防はもう飛沫とか接触とかになるので、手洗いやうがいをすることが大事になります。プールに関しては、プールの消毒をまずその施設がしっかりするというのは大事になりますが、我々個人ができることとすると、ちゃんと、プールの前後ではですね、シャワーでちゃんと体を洗い流すということであったりとか、あとは、ね、ゴーグルですね、筋眼鏡とかをつけるっていうのはプールの時は良いことかと思います。で、これだけ感染が強いので主な症状が消えて2日間というのは出席であったりとか登園は基本的に禁止されています。プールも実は症状が良くなってもですね、しばらくはやめた方がいいでしょうというふうには言われていますが、具体的にどれだけやめたらいいというのはなかなか書いていませんので、予防を行いながら、また、主治医の先生と相談をしながら、再開する時期に関しては検討したら良いんじゃないかなと思います。あとはこうね、プール中とかの、タオル共有はないと思うんですけど、友達同士はですね、タオルとかそういうところの共有をね、できるだけ避けたりとか、しっかりシャワーを浴びるとか、あと消毒とかをすることによって予防はできるかなと思います。プールの時ね、よく使ってましたよね、消毒槽ってやつね、懐かしいですね。はい、症状になりますが、もう熱、あと咽頭炎ですね、咽頭結膜熱というので、まずは喉の痛み、喉ですね、あと目の症状がいくつか出てきますけど、充血であったり痛みがあったり、こう涙とか目やにが増えるっていうのがあることと思います。症状はだいたい1週間ほどで、治っていくので、その点を注意しておいてください。診断に関してなんですけど、基本的にはその症状の特徴であったりとか周りでの流行から判断をしますが、一応数分で結果がわかる検査キットがありますね。喉とか、あと鼻、あと目の部分をゴシゴシっとこすることによって、検体を取ってそれで調べる方法ですね。ただ目とかはまぶたのところですね、開けてゴシゴシってこすらなきゃいけなくて痛いので、正直この検査までして、この咽頭結膜熱の診断をするかっていうと微妙かと思います。特別にできる治療法というのはありません。熱があったら熱冷ましを使うとか、喉が痛くて飲んだり食べたりができなければ点滴などの、治療を行う必要が出てきます。目の症状が強いときは、ぜひ眼科を受診するようにしてください。最後に家庭内での予防も大事ですね。さっき言ったみたいにタオルの共有を避けたりであったりとか、お風呂は最後に入ったりとかっていう工夫する方法があるあります。また洗濯物もできればその期間は別にしておくというのがいいかもしれませんので、その点は注意をしておいてください。 はい、今回は、夏風邪の3つ目、咽頭結膜熱についてお話をしました。とりあえず感染力強いです。僕も一回自分が家の中に持ち込んで奥さんに移したことがあるぐらい、感染力が強いので、ぜひ皆さん注意をしておいてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。小児科医テルでした。